耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんはスマートフォンお持ちでしょうか。まあ通称スマホ、こいつがまた便利なやつでね、僕も最近スマホに変えたんですけども、最近ようやく変えたんですけれども、このスマホがですね、僕のその予定とかをねうまく管理してくれるんですよ。まあ僕のリマインダーとかにですね、矢島さん今日原稿書かなきゃダメですよとか、今日この本読み切らなきゃダメですよなんてことを教えてくれるので、非常に役立っているんですけども、まあ皆さんの中にもこのスマホをご自身のお仕事に活用されている方多いと思います。本日はですね、このスマホの新たな可能性を一つ教えてくれる本をご紹介しようと思います。後々のタイトルでと思うかもしれませんが、今日はぜひ聞いてってください。新刊 JP ポッドキャスティングをお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は自由国民社より出ております、小林俊夫著、超一流のおもてなしはスマホ一つでできるという本です。まずは著者のご紹介です。小林俊夫さん、1954年生まれ。明治大学卒業後、ダイエーのバイヤーとしてメーカーと共同開発した掃除機、大型洗濯機、マルチメディアパソコンなどを大ヒットさせ、その後新規事業を担当し、企画したローソンロッピーチケットはチケット販売に革命を起こします。2001年にはアスカ T3 株式会社を設立して独立されました。またゼロから開発したタッチパネル式オーダーシステムが飲食店を中心に大ヒット。そんな素晴らしい経歴をお持ちの小林さんですが、この後スタジオにいらしていただきます。後ほどたくさんのお話を伺いたいと思いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしてください。そしてこの本なんですが、飲食業界に携わっている人はもちろん、サービス業界の人全般に読んでいただきたい。超一流のおもてなしはスマホ一つでできるということなんですが、そう、おもてなしとスマホがつながるんですよね。これが一体どういうことなのかというのは、後々のインタビューで聞いてみてください。で、まあおもてなしについてなんですけれども、なかなかね、最近飲食業界のおもてなしって難しいものがあると思うんですよ。よく飲食業界、特にね、大手のチェーンなんかはブラック企業化したなんて言われちゃうんですけれども、実際この飲食業界今非常に人気がなくて、人材も集まらないんだそうです。著者の小林さん、その辺も何とかしたいとお考え でそこで、まあタッチパネル式のオーダーシステムなど、まあその飲食業界に IT を持ち込むことによって、飲食業界を活性化させる活動を常に続けていらっしゃる方なんですね。で、今回の本ではそのさらに上位版として、スマホも使えないだろうかという提案をされています。で、このおもてなしの心っていうのはね、まあ日本人が古来から持っているもので、その辺も本に詳しく書かれています。まあ、僕もね、近江商人の教えとかね、江戸仕草というのは他の本でも学んできましたけども、改めてこの本で江戸仕草、近江商人の教えが実はスマホを使った IT 化とつながるんだという大きな発見をいたしました。というわけでですね、今スマホを個人だけで使っている皆さん、これ実は仕事に、そしてお客様との関係に使えるということを、この本で学んでいただきたいと思います。じゃあ実際にスマホを通じてどのようにサービスを向上させていくのか、またどのような手段があるのか、著者の小林さんご本人からお聞きしていこうと思います。では著者インタビューです。では改めてご紹介いたします。著者の小林俊夫さんです。今日はよろしくお願いいたします。
小林でございます。こちらの方からよろしくお願いします。
はい。まず最初にお聞きしたいのが、小林さんがその現在飲食業界に定着させようとなさっているタッチパネル式のオーダーシステムなんですが、これは僕らもよく居酒屋さんとかで目にするものなんですけど、あれを企画流通させたのが小林さんだったんですね。
一番最初にスタートしたのは弊社の方、はい、が最初かと思います。
はい。タッチパネル式のオーダーシステムなんですけども、これは開発された経緯などはどんな経緯だったんでしょうか。
この会社を作る前にですね、ローソンというコンビニエンスストアでですね、
はい、
ロッピーと呼ばれるチケットを予約して発行する機械、これの開発、企画開発というところに携わったのが一つのきっかけになっていってますですね。
はい。まあ、ロッピーもタッチパネル式の、まあ、端末ですけども、本を読まれるとそこになんか大きな可能性を感じたと。
そうですね。インターフェースがタッチするだけで取りたい情報が確認できると、うんうん、そこの部分が非常に大きいですね。
うんうん、ああ、なるほど。それで今現在その小林さんが関心を持たれているというよりも主戦場とされているのが飲食業界 なんですけれども、
はい、
まあ、この飲食業界の現状に対して結構そのもったいないな、残念だなって思っている気持ちが小林さん大きいんですよね。
まあ、まさにおっしゃられる通りでございましてですね、
はい、
やっぱり働いている方たちはお客様と接点を持っていいサービスをしていきたいというのは思ってらっしゃるんですけど、
はい、
やっぱ環境が許してないというんでしょうか、
うんうんうん、
まあ、相対的に生産性がなかなか改善されていかないと、
うん、
まあ、そういった中で、まあ、人手不足っていうところがですね、顕著に、まあ、数字に表れてくると、
うんうんうん、
結果的には過酷な労働というような形になっている店舗が多いのかなと、こう感じてます。
はい、まあ、世間ではブラック企業なんていう言葉もありますけれども、まあ、飲食業界は特にそれが顕著で、まず小林さん本書の中で、まず最初に人材不足があって、それが長時間労働につながって、はい、それがなんか 3K の職種、きつい、汚い、危険という認識につながって、さらに人材不足につながっていくという悪い循環になっているとおっしゃってますよね。
そうなんですよね、
うんうんうん、でこれに関して、まあ、そのスマホを使って超一流のおもてなしができるようになって、飲食業界がまた良くなっていくし、飲食業界が憧れの、職業になっていくぞなんていうお話をこの本でされているんですが、
はい、
僕がやっぱり一番最初に気になったのはこのスマホとおもてなしなんですよね。
はい、
はい、まあ、スマホ、この本の中では IT 化なんていう言葉も使われるんですけども、IT 化とおもてなしって、一般的にはなかなかこう結びつかない概念な気がしたんです。小林さんも本の中でおっしゃってたんですけども、 IT 化ってその自動化とか効率化とか、もっと言ってしまえばその人と人とのコミュニケーションが失われる機会だみたいな、そんな風に考えられる方が多いと思うんですけども、小林さんはそういう風にはお考えにならないと。
まさに生産性を上げていく過程の中でですね、
はい、
接客という部分が損なわれるんじゃないかというのはですね、うん、経営者の方たちも同じように感じておられたと、こういうふうに思ってます、
はい、
しかしおもてなしをしていくためには必要なのは、まずは接客をする方々のですね、
うんうん、
余裕といったものがまず必要になってきますですね。
余裕、
そうですね、時間的な余裕です。
時間的な余裕、
はい、うんうん、まあ、その時間的に余裕があると精神的なゆとりがあるんで、
はい、
でお客様の不満に思ってらっしゃること、期待されていることが少しずつ分かってくるようになります、
うんうん、
でそういう面では、まあ、時間的余裕を作るためにオーダーの部分をお客様の方にやっていただくと、そうすることによって、まあ、働く人たちの余裕が生まれると、
うんうんうん、
まあ、それに加えて、まあ、お客様がどういう思考があるのかっていうのがですね、読み取れるような形になってくることによっていい接客につながっていくと、
うんうんうんうん、
ですから、まあ、セルフのオーダーというのを入れさせていただくときによくお客様にお話しするのは、サービスを増加させるためのシステムですよと、
うんうん、
決して合理化だけを狙っている機会じゃありませんよと、
はい、
ここを非常に商品をご説明する際にですね、強調しているポイントということになりますですね。
そこのところがやはりその僕は新しいなと思いまして、まずその最初の店員さん の時間的余裕が生まれるというのは、まあ、職権制を導入することによってもやっぱりある程度の余裕は生まれてくると思うんですよね。でさらにそこから一歩踏み込んで、お客様がその感じていることとか、お客様がしてほしいことというのをお店側にまあフィードバックできるって、それが現在小林さんが考えていらっしゃる、まあ、そのスマホを使ったおもてなしの一つということですね。
そうですね、うん、特に最初で使われたところっていうのは繰り返し注文が出てくるところ、
はい、
お寿司とか焼肉とか居酒屋っていうのは、うんうん、注文が1回でやっぱ済まないところ、
はい、
まあ、そういったところに関して、席に座った形の中で、
うんうん、
次は何を食べようかなと、次は何を飲もうかなっていう時にですね、うんうん、いろんな多くの情報の中から選択することができて、
はい、
でなおかつそこでタッチすることでオーダーが飛んでいくと、
はい、
いうことでですね、特に急かされることもなく、
うんうん、
しっかり、情報を得た上で注文できると、
はい、
これ非常に満足につながりますね。
そうですね、
お客様の満足につながって、なおかつ働く人たちからすると、うん、時間的な余裕っていうのが生まれますんで、
はい、
その空いた余裕の時間をお客様のサービス提供っていうところに回していくと、
うんうん
う
ん、
いうことで、オーダーをする側も受ける側もどちらも満足度が上がっていく、そこには非常にいい循環が生まれていると これは実感しております。
はい、その満足度っていうお話が出てきて、僕が本書であなるほどと思ったのが、まあ、よく顧客満足 CS と、まあ、従業員満足 ES なんていうお話をされるんですけども、まあ、小林さんはこのどちらが大事というよりも、まあ、両方とも重要視してて、かつその従業員満足の方をそのよく経営者は気をつけるべきだっていうふうにおっしゃってるんですけども、IT 化またそのタッチパネル式のオーダーによって、まあ、顧客満足が上がれば従業員満足が上がり、従業員満足が上がれば顧客満足も上がるというこのくだりはですね非常に勉強になりました、ですからリスナーさんにもぜひ読んでいただきたいんですけれども、小林さんがその、まあ、CSES でその重要だなって思うポイントとかってどのあたりにありますかね。
やはり働いてる人たちの満足っていうのは、うんうん、お客様にやっぱ伝わるんですね。
はい。
で、やっぱいやいや仕事されてると、
わかります、うん、
それがやっぱり感じられると、はい、やっぱり居心地が良くないっていうふうに感じちゃいますね。
そうですね。オーダーボタン呼んで店員さんが来た時にちょっと面倒くさそうな顔してたら、なんか早く店を出ようかなと思いますからね。
まさにそういうところですね。
うんうんうんうん。でそのおもてなしのお話なんですけれども、まあ日本古来からそのおもてなしの精神はあったというお話を、本の中でされてまして、それがその今現在は失われているっていうのが小林さんの認識でよろしいでしょうか。
ね、少しだけ違ってましてですね、
はい、
やはりそういう DNA っていうんでしょうか、
はい、
気持ちよくしてあげたいというのはですね、うんうん、やっぱ残ってる人たち非常に多いと思うんですね。
なるほど。
ところができる環境になかなかないと、
うん、例えばその時間的に忙しいとか、
まさにそういうことですね、
はい、
もしくはそのお客様の何が好みなのかというところがですね、うんうん、なかなか情報として取れてないと、
うんうん、
お客様が喜ばれることに対して対応してあげると、
うんうん、
そこにはお客様のありがとうが出てきますから、
はい、
それがやはり非常に満足感につながってくると、
うんうんうんうん、
こう分析してますですね。
はい。でその今まで の職権制とか現在その小林さんが普及されているタッチパネル式 のオーダーシステム、さらにその上位版として、まあ、スマホなんていう例がこの本で出てきますけれども、
はい、
これで僕がすごいなと思ったのは、そのお店側の都合のサービスだけではなく、お客様の都合に合わせたサービスができるようになるという、
まあ、そこがさらに進歩しているところだというふうには思いますですね、
うんうんうんうん、
だからスマホってのはやはり常にお客様が自分でお持ちになっているものなんで、
はい、
自分の声が伝えやすいんですね、
うんうんうん、
でそれがお店の方に無理なく伝わるということによって、うんうん、受けるサービスが変わってくると、
うんうん、
これは今までになかなかなかったことなんじゃないのかなと。
あ、なるほど。例えば僕のスマホにラーメン屋さんにいたとして、なるほど、この矢島正弘という人はラーメンよりもつけ麺をよく頼むんだなと、うん、そういうことが店員さんがあらかじめ分かっていれば、それに応じたサービスを店員さんが考えやすくなるということなんですね。
まさにそうですね、
うん、
例えばラーメン屋さんに行った時にメンマが苦手だとか、
あ、なるほど、
そういうのをわざわざ伝えなくてもですね、
はいはい、
オーダーした時に、はい、私はもうメンマが嫌いなんですよっていうのをデータでさえ伝わってしまえばですね、はい、わざわざ言わなくてもいいと。
お客様にすいません、ちょっとメンマ抜いてくれませんかって、このすいませんを言わせない仕組みができると。
そうすると非常にお客様の方としては楽に注文ができると、
うんうんうん、
で、お店の方としても、はい、お客様の要望が正確に伝わってくると、
うんうんうんうん、
いうことになります。
はい。まあ、それがどんどん広がっていけば、どんどんどんどん極上のサービスにつながっていく。
まさにそうだと思いますですね。
であるから、そういうなんかデータでって、またその IT 化によってサービスが向上していくことが、いわゆるその人材の、まあ、熟練度の、まあ、習熟度の、向上にも役立つということなんですね。つまり雇ったばかりのアルバイトがすぐに、まあ、常連さんの情報を得ることができるわけなので、
ええ、
まあ、まるでコンシェルジュのように3日でコンシェルジュになれるという、
その可能性があるってことですね。
その可能性がある。なるほど。
その活用方法、今までだったら3日で、お店に出せるかどうかという非常に教育に時間がかかってたと、
はい、
ところがお客様から叱られたりなんかすると、
うんうん、
その教育したコストっていうのも回収できませんし、
はい、
募集したコストっていうのも回収できないと、
うんうんうん、
まあ、そういう面ではこう短期間でお店に出ていっていいサービスができると、
うんうん
う
ん、
こういう循環ができますと定着もします、
はい、
そうすると今まで無駄なところにかかってたコストっていうのが出なくなりますんで、結果的に店の方としては収益が生まれてくると。で、働く人もまた新たな職場を探さなくても済むという話になりますんで、
はい、
もう不思議な現象としてですね、 タッチパネルが入ってますっていう形で人を募集するとですね、今までほとんど集まらなかったアルバイトっていうのがですね、
はい、
来られるようになったりするんですね。
あ、飲食で働いてもいいと。
そうです。うん、そこはなんとなくその精神的な余裕が生まれるっていうのはですね、あのアルバイトされる人たちも潜在的に分かってらっしゃるんじゃないのかなと。で、まあ、心に余裕があるといいサービスも提供できると。そうするとお客様から感謝されると、
はい、
クレームがあまり来なくなってくると。これがやっぱり働く環境としては非常に良くなっていく、こういうふうに感じてらっしゃるんじゃないかなというふうに感じます。
そこに可能性を感じて、この本を執筆されたという。
そうですね。そこのところってなかなかあの短時間ではご説明するのが難しいんで、
そうですね。
やはり読んでいただくとその辺の背景がすごくよく伝わっていくんじゃないのかなと、
はい、
こう考えております。
ありがとうございます。僕としては本当に IT 化とおもてなしがこのようにつながるのかとか非常に勉強になりました。まあ、ぜひですね、あの飲食業界の人のみならず、まあ、IT 業界とか、まあ、接客に携わる方すべてに、読んでいただきたい、一冊ですね。というわけで、本日は、著者の小林俊夫さんをお招きしてお送りいたしました。小林さん、どうもお忙しい中ありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
では書籍情報です。超一流のおもてなしはスマホ一つでできる。小林俊夫著、自由国民社より税別1300円で発売中です。
はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いや、本当勉強になりましたね。まあ、一番勉強になったのはその IT 化ってやっぱり人と人とのコミュニケーションが失われるんじゃないかなんていうふうに思ったんですけども、このデータの蓄積と、あとそのお客様からの情報発信、お客様の好みなんかがお店側に伝わる仕組みというふうに捉えると、こんなにおもてなし、サービスの向上、そういったものに役立つのかと思いましてですね、改めて、まあ、IT 化というものにこの色眼鏡をかけて見ていたんだなということに気づかされました。ぜひ、まあ、サービス業界に携わっている方はですね、こちらの本を参考に、まあ、どのようにあのサービスを向上していくのか、そのきっかけに IT が使えないか、その可能性を模索してみてください。他にも、まあ、小林さんの経歴、仕事術、まあ、その小林さんね、あの現在60歳だと1954年生まれの方ですから、あの昔の経験というのはね、非常に読んでいて面白いんです。今回そのあたり紹介できなかったんですけど、小林さんの過去の話もこの本にありますので、ぜひそちらの方からも学んでください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。